おはようございます。今日は調子いいので心配しないでください。これで最後なんですけれども、パート4なんですけれども、力強い祈り、どういう部分的に何が必要なのかっていうのをテーマで話したいと思います。そして赤ん坊の時から、教会に行ってたので、ちっちゃい時から、その時代の教会、横浜では、朝から晩まで何があったんですね。それが、日曜学校なのか、なんか長老たちの集まりなのか、とにかく朝から夜までみんな参加してたんですけれども、子供としてはね、もう暇で暇で、もう本当になんでこんな長くね、ここにいるんやろうかとか、早くお父さんお母さん帰ってくれないかなとか、なんかすごいもうしんどく、しんどい気持ちで、教会の、駐車場で遊んだりしてたんだけれども、よく子供としてこれも思ってもいけない、考えてもいけないけど、どうしても考えてしまうのは、このおばさんはいつも祈ってるけど、祈りの結果見たことないな。多分親に言ったら怒られるやろうな、とか。けどいつもなんかね、コスコスコスコス祈ってんけど、その結果どこにあるやろうかって、こんなこと考え、神様に失礼かな、とか思いながら、それ、思ったことある方いますでしょ？僕だけやんか。ね、よく祈るけど、結果はどこやろうっていうのが、私全部分かってるわけじゃないから、多分どっかで結果が出てるかもしれないんだけど、どうしても思ってしまうっていうようなもんで。で、こういう人も見たことあるんですけど、この人祈るとなんか変わるって、それも見たことある。もう、この人祈れば変わるって。この人いつまでも祈ってんだけど、あんまり結果が見えないけど、この人は何か違うなって、そして、何が違うのか今日話したいと思うんですね。そしてもう、4週間前に話したのは、力強い祈りっていうのは、一つはその祈ってる人は、口を気をつけてる。自分が祈った後に正反対のことが口から出ないように、喋るっていうことは人間にとってはものすごい力のあるもんですので、せっかくここまで祈ったのに、今度その後に、話の中で逆なこと言ってしまうと、もう台無しになってしまうんですね。ですから本当にの馬力のある祈りの方っていうのは、祈った後、自分の祈りが台無しにならないように口を気をつけてるっていう人が結果出せるんじゃないかなと思うんですね。それ2番目、これも前に話したんですけれども、その祈り方は自分勝手に祈ってるんではなくて、聖書の約束に基づいた祈りをしてる。ですから聖書の中にこういう約束があるから大胆に祈ってるっていうものなんですね。野球もそうなんですけど、いつも監督に私怒られてたのは、バット振ってる時に腰が入っていないって言われて、だから飛ばないんだっていう、いつもそれが言われて、もっと腰が入ってないとダメよといつも注意されて、そして聖書に基づいた祈り方すると腰が入ってんの、ポーンっていくんですね。けどそれが入ってなかったら力がなかなか入ってこないんですね。神様は自分の言葉を絶対裏切ることないので、ですからそれを土台にして祈るとものすごく強いんですね。3番目、先週話したんですけれども、もうイエス様の、マタイ、マルコ、ルーク、ヨハネの中ではいつも出てるのは、祈りとかそういうテーマ入ると必ずどっかに許しっていうテーマ入ってるんですね。そして もし許してない人がいればっていう、そうすれば、祈りの場所から離れて解決しなさいっていうような、そのような話が先週したんですね。それで今日はすごく、大事、一番大事かもしれないんですけれども、その祈りは信仰に基づいた祈りなの。そして今日はちょっともうすごい簡単な基本的なことなんだけど、じゃあ信仰は一体どういうものなのかっていう、私も何年も何年もそこもういろんな本も買って、信仰っていうものは何だろうとか、なんか勝手に思ってしまうのは、信仰っていうのは感情と思ってしまうところがあるんですね。なんか、ちごあるっていう、なんか感じれるようなものじゃないかなと思ってしまうんですね。そして感じてなかったら信仰が持ってないって、けど感じてたら信仰が持ってるっていう、そういうのをよく考えたりしてるんだけれども、けれども人間の感情は非常に不安定なんですね。今日はいくらこうなると思ってても、朝起きた時にコーヒーちゃんと飲んでなかったら、なんか同じ気持ちが来ないとか、なんかそういうような人間の感情っていうのはアップダウン激しい、だから信仰っていうのは感情っていうもんだったらもう信頼できないようなものなんですね。そして信仰はどういうものなのかっていうのは、ヘブルの11章の6節にちょっと出てるんですけど、ヘブル11章の6節、
ヘブル11章の6節、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。
だからもう一番これがなかったらもう神様を喜ばすことができない、一番基本的なものなんですね。これ一番重要なものなんですね。そして今度マタイ8章の5節から13節、この話を読んでください。マタイ8章の5節から13節、
イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願していった。主よ、私のしもべが中部で家に寝ていてひどく苦しんでいます。イエスは彼に言われた、行って治してあげよう。しかし百人隊長は答えていった、主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください、そうすれば私のしもべは治ります。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。誠にあなた方に告げます。私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし、御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。それからイエスは百人隊長に言われた。さあ行きなさい。あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時、そのしもべは癒された。
この13節、英語を見ますとね、ここに Go って書いてある。Go って書いてある。イエス様 Go 言えば、その通りに Go するとそうなるって。それが信仰なの。神様の言ったことに合わせて動く。それは信仰なの。単純。神様言ったら動くって。それが信仰なの。Go が言うんだったら私 Go。それは信仰なんですね。自分が神様に何か示されて、その約束に動くと、それが信仰なんです。ものすごく簡単な ことなんですね。ここに書いてないんですけれども、この軍人が、気持ちが入ってきたのでって載ってないんですね。何もワクワクしてきたので、ワクワクしてきたので、なんか霊的なものを感じたので、何もその載ってないですよ。ゴーが言うんやったらゴーする、その通りに動く、そうなるって、それが信仰なんですね。感情的なものではなくて、神様の約束に従って動くって、それが信仰なんですね。そしてもう一つ、よく私も昔から考えたりしてるんだけれども、イエス様の話が、ずっと新約で読んでいくとね、イエス様ちょっとこだわりあるんちゃうかなって、もういつも出てくるのはね、あなたの信仰はどこですかとか、信仰が、信仰信仰信仰信仰信仰って、そんな話ばっかり出てるんだよね。どうしてイエス様にとっては信仰がそんなに大事なのか、どうして神様は信仰が私たち持ってほしいのかっていうのは、ちょっと考えたいと思うんですけれども、その理由は、神様は私たちと何を狙ってるのかっていうのは、永遠まで続く愛の関係が欲しいの。永遠まで続く愛の関係が欲しいの。そして愛、本当の愛の関係を作るには、土台として信頼がないとダメなの。信仰がないと浅いような愛になってしまうんですね。ですから結婚カウンセリングの中でよく二人が入ってきて、もう輝いた顔で入ってきて、座ってきて、私たちが結婚したいと思っていますね、言うんだけれども、まず探すのは信頼してるのか、いくらワクワクしてても、いくらロマンチックな気分になってても、信頼してなかったら、なかなか力強いような結婚ができないんですね。ですから会話の中ではね、いや私のお父さんも裏切り者だしとか、男っていうのはな、信頼できないのよとか、だから面倒見てあげないととか、やばっと思うんですよ。そんななってしまうんですね。けど、こういうような話が出てくると、いや、今はね、彼はいろいろやってしまうんですけどね、神様を教えてくれたんです。この人、将来立派な人になっていくって、示されたんですよって、それ言われるとね、信頼っていう土台があるんですね。そうすると、力強い永遠まで続くような愛が作れるんですね。ですから神様は私たちがまず信仰を持ってほしいんです。信頼してほしいんです。なぜ言うと、力強い愛の関係を持ってほしいから、そのように世界を、作ったんですね。そして3番目なんですけれども、ちょっと考えたいと思うんですけれども、どうやって私たちが信仰を増やせられるか。自分、神様に対して信仰を増やしたい方がいますでしょうか。もっと強い信仰、私ものすごい強い、ね、信仰欲しい。じゃあどうやってそれが増やせられるかっていうのを、ちょっと考えたいと思うんですけれども、いろんなものはあると思うんですけど、4つの大事なものがあるんじゃないかなと思うんですね。そして1個目はローマの10章の17節に入っているね。ローマの10章の17節。
そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。
これがすごい大事なポイントじゃないかなと思うんですけれども、私たち人間は、いつも考えているものが強くなってくるの、私たちの、中では。そして趣味ばっかり考えていると、趣味が全てになってしまうっていうもので、阪神タイガースいつも考えているんだったら、それが全てになってしまうって、そう、人間はそのように作られているんですね。ですから神様のことばっかり考えていくと、信仰のレベルがブーって上がっていくんですね。そして、もう若い時に聖書学校行った 頃ね、力強い牧師はどんな人やろうかって、いろんな歴史の中でいろんな牧師のことを、調べたんですけれども、特に興味持ってたのは、だいたい100年前から今の時代、昔イエス様の時代、立派な人いっぱいいたって知ってるんだけれども、なんか最近のものすごい信仰のある牧師は誰やろうかって、いろんな本調べたりしてたんだけど、まあ、こういうのもあったんですね。すごい賜物を持ってると思ってで、なんか予言的な賜物を持ってて、けど後でバレたんだけれども、無線で情報をもらってたとか、何それとか、そういうのあったり、あとは、いろんなそのお話の中で、この人はこういう病気から癒されたんだとか、そういうような話を出してきて、後から実はそうじゃなかったんだとか、なんかそういうのが結構あって、けれども70年前にものすごい人がイギリスにいたんですね。そしてその人の名前はスミス、なんか変な名前やけど、スミス・ウィグルズ・ワースっていう人なんだけど、この人なんだけど、この人は非常に不思議な方で、あの時代はイギリスいろんなクラスがあるの、エリートクラスとか、その貧乏の人は一生貧乏というような、そのような社会なだったんですけれども、この方は、まあ、一番貧乏のレベルの、社会の中のクラスに入ってて、ですから本読めない、学校行ってないって、そういう人だったんですね。そして彼はどういう仕事をしてたと言いますと、トイレが詰まったらそれを直しに行くっていうような仕事をしてたんですね。下水の仕事をしてたんですね。けれども結婚して、そして結婚した方がちゃんと教育を受けてたので、読むようになったんです、この方が。そしてこの人が決心したのは、聖書以外の本を読まないことに決めたんです。だから、そしてそれだけじゃなくて、すごい不思議な家のルールあって、子供3人4人がいたのに、家の中では聖書以外の本を置いてはいけないっていう、そしてこの人は完全にもう聖書の世界に入り込んでしまったんですね。ですから昼間は下水の仕事してて、夜になったらどっかの集会に行って、集会が終わりかけたとこに、手を置いて人の癒しのために、祈ったら治ってしまうんだよな。そして最初はね、風邪とかそういうのを癒されたんだけど、どんどんどんどんなんか強烈な、耳が聞こえないとか目が見えない人が治ってしまったって。そして多分一つの、どうしてそこまで用いられたっていうと、ややこしいこと考えてない、もう集中してるって、御言葉にもうだけっていうような、ですからこの方の場合は死んじゃって、2時間前に死んじゃった人行って手を置いたら復活してきたとか、そしてそれは新聞に載って、調べても調べてもその通り、嘘じゃなくて実際そこ、そのような奇跡になってしまったって、そういう人だったんですね。70年前まで生きてたんですけれども、私たちはこの方から学べるのは、本当に大きな祈りの答えが必要やったら、もう他のものを置いて神様の約束に集中していくっていうのは、これが非常に大事なんですね。ややこしいしょうもないことを置いて集中していくっていうようなものなんですね。私は今そう大きな祈りしてるので、こういうカードに、聖書の約束を、メモしてここに入れてるんですね。そしてもう私のやり方は、一つの約束でも、 何時間も何時間も何時間も何時間もそれに集中しているの。そして、この御言葉は自分のものになってしまうまで集中しているんですね。例えば今、今日のテーマはね、これあこの御言葉面白いなって詩編の10、今は読みませんけれども自分の訳を言います。詩編の116なんですけれども、神様は、単純な心を持った人を助けるって、あ自分は単純な心やなって、もともと結構単純な人やから、あこれええわと思って、単純な人を守ってくれる、単純な心を持った人を守ってくれるって、そして、大きな必要があるんだったら助けてくれるって、うん、これ一日中考えてる、これだけ、うん、集中して集中して単純な心を持ってる、この御事は私のためなんだって、ね、助けてくれるんだって、それだけ考えて考えて考えて考えて、そのようなとこから信仰がボーって上がっていくっていうことがあるんですね。あれこれもうこれもあれもこれもあれもそういうなんか散らばってるようなのを持ってるんだったら、なかなかね力強い祈りが出てこないんですね。もう熱中してポーンって、この方がそういうようなことができてたんですね。だから私もこれからもうこれ強くなっていきたいなと思うんですね。もう一つは信仰が少ないなとか、あんまり自分が信仰がないなと思うんだったら、信仰が強くなってほしかったら今ある信仰を使えばいい。簡単に小さく、そして例えばあれ鍵どこでしたっけ、あれさっきまでポケットにあったのに、そのチャンス掴んで天道様イエスキリストの皆によって祈ります。急に車の鍵がなくしました、教えてください、どこにあるんでしょうかって、教えてくださいって、そういうチャンスをちょっと掴んでいく。それもう毎日そういうのをやっていくと、自分 あの時がこう示されたしって、だんだん自分の信仰が経験から上がっていく。それがやばいって、あの人の誕生日が明日なんだって、プレゼント買わないとって、神様どんなプレゼントがいいでしょうかって、さっぱり分かんないわって、神様教えてくださいって、あの方やったらどういうプレゼントが必要でしょうかってボンと入ってきて、それを買いに行って、そして渡したらちょうどその時それが欲しかったっていう、そういう小さなような神様と共に生きるっていうような信仰生活から、信仰が少しずつ上がっていくんですね。もう一つは今ここどこにいるんやろうかって、ちょっとナビどうしようどうしよう、ナビもう電池が切れそうって、ここどこやろうって、あ約束してた場所が、祈って天道様イエスキリストの皆によってちょっと今迷子なんだけれども、どうしたらいいのか教えてくださいって、それでなんとなくあの人に聞いたらいいんかと言ったら、その方も同じとこに行ってるとか、そういう小さなもので信仰の自信がついてくるっていうようなものあるんじゃないかなと思うんですね。それでもう一つ、これもものすごい大事なんです。マタイの、9章の、18節から26節、マタイの9章の18節から26節読んでくれますか。
イエスがこれらのことを話しておられると、見よ、一人の街道管理者が来てひれ伏して言った。私の娘が今死にました、でもおいでくださって娘の上に御手を置いてやってください、そうすれば娘は生き返ります。イエスが立って彼について行かれると、弟子たちもついて行った。すると見よ、12年の間長血を患っている女がイエスの後ろに来て、その着物の房に触った。 お着物に触ることでもできればきっと治ると心の内で考えていたからである。イエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘よ、しっかりしなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。すると女はその時から全く治った。イエスはその管理者の家に来られて、笛吹く者たちや騒いでいる群衆を見て言われた。あちらに行きなさい。その子は死んだのではない。眠っているのです。すると彼らはイエスを嘲笑った。イエスは群衆を外に出してから、内にお入りになり、少女の手を取られた。すると少女は起き上がった。この噂はその地方全体に広まった。
うん、この話の中で大きな奇跡が必要だったので、否定的な人を追い出した。暗いもの全部追い出した。そして癒したんですね。そして私たちがすごい大きな、祈りで何か求めてるんだったら、本当に誰と付き合っているのかっていうのはすごく大事なんですね。もう本当に私も、この私が病気になったことで、もういろんな人が励ましてくれて、もうほとんどの人はものすごい励ましてくれるんですけれども、中にはね、お葬式の準備をちゃんとやってるとか、そういう話出してくれた人もいるんですけれども、やっぱりちゃんとそれ全部決めないと、親戚に迷惑だしとか、そういうアドバイス、ちょっと今聞きたくない、そういう話や。そういうような、あとは また別な方がね、いや、私のおじさんもね、同じ病気でね、もう彼が頑張って1年生きたんよとか、それだけって私思って、けどやっぱりそういうような励ましがいらない。本当に大きな、ものを求めるんだったら、求めてるんだったら、マイナス思考の人とか、そういうもの、イエス様もそういう人たちを追い出したんですね。距離を置いたんですね。ですから、これもすごい大事なポイントじゃないかなと思うんですね。もう一つ信仰を強める方法っていうのは、自分の信仰に合わせた行動っていうのはすごく大事じゃないかなと思うんですね。例えば私は2ヶ月に1回東京まで行って、銀座に行くんですけれども、金曜日行くんですね。ですから木曜日の夜スーツケースを出してちゃんと用意するんです。明日行くから、自分の行動と行く場所が一致してるんですね。ですから何かを求めてるんだったら、本当に正直に自分の行動はそれに一致してるのかって、答えに合わせてるのか、それでも神様答えてくれないっていうような行動をとっているのかっていう。ですから何でもそうなんですね。新しい仕事を探してるんだったら、じゃあ自分の準備はちゃんと信仰に基づいた行動なの。結婚したいと思うんだったら、自分の本当に自分の毎日生活は結婚の方向に向かっているのか、それか一生親と一緒に住むっていう用意しているのかって、本当に行動が大事なんです。自分の毎日の行動は信仰と合わせたようなものなのか、全然違うものなのかっていうような、これが非常に大きなんですね。そしてその行動、自分の行動が一緒なんだなと思うと、信仰も湧いてくるんですね。なぜ言うと、やってることと祈ってることは一致してるわけやから。昨日はね、家で大掃除しました。そして私の趣味は昔から子供の時からオートバイなんですけれども、私が自分の口からとんでもない良くないことを言ってしまったなって、それはもう口癖みたいになったんだけれども、いろんな古いバイクがあるんですけれども、私が、じいちゃんになって死ぬ前このバイク乗るって言ってしまったんですね。みんなにもう来て、ああこれは何なのって、これはねホンダカブなんですよって 私の一番最初のバイクがあの株で、ですから私が死ぬ前にまたこれを乗るんですよって。昨日捨てました、残したバイクは若者しか乗らないバイク、それだけ置いて、死ぬ前っていうようなバイクが全部昨日処分しました、そしてあの ちょっと私の年ぐらいの人は乗らないようなバイクが、私今それを乗ってる、ワンワンワンワンワンワンワンワン乗ってるんですけれども、やっぱり、祈りであのお願いしていることと自分の持ってるものもあのちゃんと合わせていくっていうのは、これが非常に大事だと思うんですね。そして合わせていくと信仰が湧いてくるんですね。若者のバイク乗ってるとなんか若い気持ちになってくるんですね。あのですからあのこれが非常に大事なんですね、そして最後のポイントであのエペソの6章の13節から取ったんですけれども、エペソの6章の13節
ですから、邪悪な火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい、うん、
そしてあの信仰っていうのは必ず試される。病気だったら必ずもうあかんわっていう日もある。必ず確認される。あのそしてそれが私たちが準備しない、何か求めてるんだったら、多少うまくいきそうなんだけれども急にそうならないっていうような日もあるんです。それでも信じるっていうのは大事なこと。それで多くの人これが慣れてないのですから信仰捨てちゃうの、あかんわって諦めちゃう、一からやり直しなんですね。けど何か求めて大きなことを求めてるんだったら必ず、もらえそうもないような日通らないといけないというものなんですね。もう30何年前のことなんですけど、私がダラステキサスの、動物園行ったんですね。そしてまあ王子公園ぐらいのそんなに大きなもんじゃないんですけれども、そこの面白いところはゴリラがあるんですね。そしてそのゴリラがもう強烈な大きな動物で、私そのゴリラのために見に行ったんですけれども、そこでびっくりしたのはあのゴリラの場所と人間の間になっているのはこのぐらいの分厚い、多分ガラスじゃないとプレキシグラスかな、もうガラスみたいな窓があって、そしてゴリラがそこにおって、で私がすごいねでかいなと思って、僕よりずっとでかいなと思って、そしてゴリラがそのガラスのところにこうやってしゃがんでるの、こうやってカーってなって、僕がわーって思ってもうキスできるぐらい近くいけるなと思って、そしてその時にね一瞬考えて、大丈夫やろうかって、このガラス持つやろうかって考えて、けどゴリラのこんなでかい顔ここにあるのよ、ガラスがこうなって、で私がちょっと近くに寄って、もうゴリラともうほっぺたくっつける程度まで近くにこうなって、うわーと思ってこうした瞬間にね、ドーンってゴリラが窓ガラスを叩いたんですよ。もうバーンってなって、それで僕がねもう殺されたと思った。もう倒れてね、うわーと思って、そして目覚めたら割れてなかったんだよな。そしてその遊びがゴリラの趣味やったみたいでそしてゴリラのもう一回見たらゴリラがね、嬉しそうな顔でもう一匹倒したっていう感じでねもうけどやっぱり試されたね、このガラス持つやろうか、もう大丈夫やろうか、信じてみようと思ったらドカーン ーンってなって終われたと思ったら終われてなかったっていうような、必ず何か大きなことを求めてるんだったら通り抜けないといけないのはあかんわっていうような日、これだったらもうダメだっていう思ってしまうすけど、その段階ではそれでも信じる、それでも信じるって、どんなことあっても信じるって、そのそれを掴んで通り抜けるっていうのは非常に大事なポイントだと思います。もう一度復習として言います。信仰はどういうものでしょうかって、マタイ8章からその軍人の話が出ました。そして神様に言われたことに合わせて動く、ゴー言うんだったらゴー、言われたことに動くって、神様の約束に合わせて動くって、神様の聖書こう言ってるから私その通りに動くって、感情的なもんじゃないんですね。どうして神様が信仰が大切にしているって言いますと、信仰は愛の土台なんです。力強い愛はお互いを信頼しているっていうもの、信頼がなかったら不安定な愛の関係なんです。ですから神様は永遠まで私たちと愛の関係を持ちたいと思ってますので、ですから信仰っていうのは大事なんですね。今度は信仰を強める方法、まず特に大きなことを求めているんだったら御言葉に集中することなんです。そこのイギリス人みたいにそれ集中しているものが強くなってくる、いろんなもの化けていろんなもの考えたりぐるぐるぐる考えたりすると弱い人、弱い信仰の人なんですね。2番目はちっちゃな自分の今ある信仰を、迷子になった時、物なくした時、ちょっとしたことでも神様を信じて祈って導きを求めるって、そうするとこの大きなことが来た時にもうそれに乗り越えることができるんですね。3番目は、否定的な人から距離を取ることなんですね。特に大きなことを求めている時に誰と会話するのかっていうのは気をつけて選んだ方がいいと思うんですね。イエス様もそのようにしてたんですね。それで今度は D、 すごく大事なんですけど、何か求めてるんだったら正直になって自分の今の生活をその祈ってるものと一致してるのか、信仰によってこれをお願いしてるのに自分の日常生活違うことやってるんだったら来ない、答えが来るはずもないんですね。自分の行動は祈ってるものと合わせているのかっていうような、これがすごく大事なんですね。そして最後は大切なのは、信仰っていうのは必ず試される日がある、それを心準備してて、絶対そういう日があるから、その時に何を言うのか、何をするのかっていうのは非常に大事なんですね。ほとんどの日私がポケットに、ハンカチを持ってるんです。そしてここに前の時も、あったんですけど、ずっと持ってるんだけれども、ここに書いてあるのは God is good。 そしてその暗い日、もうダメだなと思った時は、これは私の立場なんだって、もう決めたんですね。神様、最後な、本当にあかんと、もう誰がみんな言ってもこれは私の立場なんだって。ですから皆さんもその必ず試される日があるので、自分はその時に弱っている時にもうダメちゃうかと思った時に何を言うのかって、これが非常に大事なポイントだと思います。天道様、イエス・キリストの名によって祈ります。そしてどうして信仰が必要なのかっていうのは、あなたが愛、深い愛、永遠まで続くような愛の関係、私たちと申し上がっていることを本当に心から感謝します。 これから私たちが今日学んだことが実行できますように、そして私たちの将来は、力強い祈り、はしょっちゅうできるような、人たちになってきますように働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。これもちょっと言いたい、この間も言われたんですけれども、ロブさん、私の洗礼をやる力はもう無理でしょうかって。全然大丈夫。今でも8キロ10キロ歩けますので、ですからもし洗礼のことを考えている人がいれば、喜んで一緒に祈りたいと思いますので、また教えてください。